8月22日月曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。週末あたりはちょっと空気変わったなという感じでね、若干涼しいなと思ったんですが、今朝は、日本放送屋上の温度計25度ありません。 24.4 度、
はい、
で今日29度ぐらいまでかな、都心はね。
そうなんです、東京都心29度の予想で、湿度が高いのでちょっと蒸し暑く感じられるかもしれないんですが、これまでの気温と比べると、
ね、
楽に感じられますよね。
そうそう、久しぶりになんか長袖に、袖を通したなという感じがあって、ちょっと半袖着ていくには若干肌寒いからどうしようっていうね、ちょっと朝は悩む感じでもありましたけれども、まあね、ちょっと過ごしやすくなったとはいえ、このやっぱりこう気温の乱高下っていうのは体に応えるよね。
なんだか、そうなんですよね。
あとね、夏休み、子供の夏休みもあと10日を切ってというところで、もう夏も終わっていくんだなと、ご多分に漏れずですね、うちの子供もいよいよ宿題がそろそろ追い込みにかかるというところで。
大丈夫ですか？
いや、
溜まってませんか？
なんかね、いっぱい出されてるんで、これをどうするっていうのがあって。
結構ドリルとかそういうのですか？
ドリルとかそういう、なんとかそういうのはさ、こなすんだけど、だから親のさ、手伝いも必要なものというと、自由研究とかね。
自由研究。
いやー、なんか、私が子供の頃って、自由研究ってなんかもうちょっと年いってからというと、表現おかしいんだけど、ちょっと小学校のさ、高学年ぐらいになってからやるものっていうイメージが。
そうですか。
私通ってた横須賀市の私立の小学校はなんかとりあえず5年生6年生は宿題で自由研究っていうのがあったけど、それまでは特になくてね、だから工作だとか、なんかポスターを作れとか、そういうのをなんか選ぶっていうのはあったけど、自由研究が必修になってたのは多分5、6年生だけだったんだよ。だからさ、1年生からあった？
私1年生からあったと思います。あったんですけれど、1、2年生の頃はそれこそ工作をしてました。これといって何か研究してるというわけではなく。
いや、そうだよね。研究するっつったってさ、そんな1年生2年生で何かっていう深められるもんでもないしさ、でそうなると結局さ、親が手伝うみたいなことになってさ、これ本当に子供の勉強になってんのかっていうね。
どうするんですか、今回のなんかテーマというか。
いや、なんかさ、またそういうところ目当てにさ、いろんなキットとか売ってるじゃない。
ありますね。
これも一つの商売になってるよなと思いながらさ釈然としない思いをしながら、でもな、子供が全く何も提出せずでこのままほったらかすわけにもいかねえなって言って、なんかモーターがついててさ、こうそれをこうなんか豆電池みたいのでこう走らすみたいなやつで、でそこにタイヤをくっつけるのか、あるいはなんかタイヤじゃないけど、なんかプラスチックの棒みたいなのくっつけてさ、バッタが排水回るみたいな感じでさ、こうちょっとずつペチンペチンみたいなさ、
はいはい、
前に行くみたいなやつがあるんで、こうそれでなんか作ったらどうだみたいな話をして、で妻がマスキングテープとかを持ってきて、でそれでなんか昨日工作してたんで、何がしか形にはなったと思うんだけど、何がしか形にはなったと思うんだけどさ、いやこれ完全に商売じゃんとか思うとあんまそういうことをさ、親が思っちゃいけないし、子供に話してもいけないんで、子供は楽しく工作してるのをさ、それはそれでよかったななんて言って見てるんだけど、でもね、なんかもうちょっと絵描くとかそんなんでいいんじゃねえのかと思ったりするんだけど、最近は何ですか、スティーム教育とかね、行ってなんか科学とこう数学となんとかの融合みたいなやつでさ、こうそういうこうちょっと工作なんだけど、なんかプラスこうモーターっていうのはね、こうやって電気を流すと動くんだよみたいなところまで勉強さすみたいなさ、そういうこうことをやってて、でこうスティーム教育にいいんですみたいなキットがいっぱい出てるっていうのは、時代を感じるというかね、おじさんにはわからない世界がいろいろあるなと。こういうこうデジタルネイティブな子供たちっていうのが一体どういうふうに育っていくのかっていうのはね、うちの子供もほら、前にも話したかもしれないけどさ、紙焼きの写真をこうフリックしようとするとかさ、あるいはなんか最近ツイッターのタイムラインに出てきたのはさ、 OK Google に向かってさ、 OK Google 大好きとか、あと Siri に向かって Siri さん一緒に旅行に行きましょうとか話しかける子供が出てきてる。
そうなんですか。
要するに物知りな隣のお兄さんぐらいのつもりでいるわけだよ。そういう、
あ、もう家族の一員ということですね。
いやー、ほんとね、我々には計り知れない世界がやってきてるんだなと改めて感じましたが、この後8時前生放送で OK工事アップ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野篤子さんです。電話でね、ご出演の機会はあったんですが、今回スタジオ初出演ということで、ヨーロッパとウクライナの関係、ロシアとの関係など、2月24日の軍事侵略が始まって以降、数々のメディアで情報発信をされている方です。6時50分過ぎ、ニュース7時またぎのゾーンでは、軍事侵略から半年を迎えるウクライナ情勢についてたっぷりとお話を伺ってまいります。そしておはようニュースネットワークのゾーンでは、岸田総理の新型コロナ感染、今後の外交日程に、どう影響するかというあたり、それから中国とロシアの首脳会談が9月中旬開催検討かというニュースも出てきています。さらには射程の長い長射程巡航ミサイルについて、そして日中の首脳会談に向けて、調整開始なんていうニュースも週末入ってきております。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。番組では先週から3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージをお待ちしています。新型コロナの感染拡大から3年目になった夏、お聞きの皆さんで状況全く異なっていると思います。様々なお仕事、年齢、お住まいの場所、立場などから感じたコロナの現状を、懸命にコロナと夏と書いて番組宛にお寄せください。そして今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に、長生きと書いて長生、千葉県の長生地域7市町村と JA 長生長生き市場から農産物と特産品の詰め合わせをプレゼントします。詰め合わせの中身は、まずは甘みと酸味のバランスが良くみずみずしい味わいの長生きトマトを白子町から、梨の産地一宮町からは甘みが強く果汁いっぱいの秋月を、睦沢町からは里山の広がる田んぼで育てた房乙女の米麹 100% で作った濃厚ながらもさらりとした口当たりの甘酒を、茂原市からはこの時期に旬を迎える新鮮なきゅうり、水の良し悪しが美味しさの秘訣と言われ、長良山地下水で栽培した肉厚で歯ごたえが良く栄養たっぷりの舞茸は長良町から、見通しが効くと縁起のいい肉厚でシャキシャキの新レンコンを長南町から、そして長生村からは長生村で作られた蕎麦粉で打った喉越しがいいと評判の長生き蕎麦を、さらに JA 長生長生き市場からは粘りがあって食味がいいと評判の新米コシヒカリ長生き美人をお届けします。調整地域の旬の食材、長生きの下で暑さや疲れを吹き飛ばしましょう。なお、お届けは9月半ば以降となりますので楽しみにお待ちください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙が入ってきましたが、バラバラという感じですね。週明けの紙面であります。朝日新聞はこれ半ば特集記事のような感じですかね。法務省と、内閣府の間で、家族の法制に関する世論調査というものの質問の項目をめぐって、いろんなやり取りがあったと。内閣府側は当時は野田聖子氏がこの担当の大臣であったと。で、法務省側は見出しはですね、保守派との関係で持たない夫婦別姓、世論調査質問変更をめぐり法務省、自民議員に配慮かということで、あります。夫婦別姓がいいのか、あるいは、旧姓を使えるようにね、する方がいいのかというあたりで質問の仕方が変わっています。 わったというようなですね、記事のようであります。それから読売新聞は薬供給情報共有へ、病院薬局と買いだめ抑制と、コロナを教訓にして厚生労働省が新しいシステムを作るんだと、いうことであります。まあシステムはそうですけれども、これ情報の出し方によっても随分変わるんじゃないのという感じは非常にいたしますね。最初にもうカロナールカロナールカロナールばっかりが、メディアで言われたんでカロナールが品薄になって、でそれだけじゃなくて、いやこれ解熱鎮痛剤は何でもいいんですよっていうふうにこう言ったら、今度は解熱鎮痛剤全部が根こそぎ、買い占めになってしまうと。でこれの問題点はね、それこそお米の買い占めであったりとか、あるいはかつてあったトイレットペーパーの買い占めであったりとかに、あるいはマスクだって店頭から消えたっていうこともあったし、で、ここでこう言われるのは、その個々人が何かこうね、こう嫌がらせをしようとかそういうことは全くなくて、個々人はなんというかこの事態に対して最適に対応するために、手元に残しておこうという行動を取っているんだから、それに対してどうアプローチするかって、薬たくさんあるから大丈夫ですよとか、すぐに届けますから大丈夫ですよっていう、こう報道のあり方というか、こう情報をどう出すかっていうところが最も問題になってくるのに、なんかそこを棚上にして薬の供給情報を共有へっていうのは、お上と薬局で共有されてもあんまり意味はないんだけどなと。共有すべきは多分一般庶民との間で安心感であったりとかの共有とか、そっちの方なんじゃないのっていうのはすごく思うところで、なんかずれてんだよねっていうのはすごくありますね。でそれが反映したのか、毎日新聞一面トップ、内閣支持16ポイント急落 36%、自民と旧統一教会問題ある9割という本社世論調査とこういうふうに出てきております。まあ直接的なところだとこの旧統一教会の話っていう風になるんでしょうけれども、まあそれだけなのかどうなのかというところであります。それから産経新聞は安倍氏警護組織対応核銃撃事件、州内にも検証結果と、確かに今月末までに、警察庁が検証警備のとね、事件と警護警備の、検証というものを出すというところですが、まあそれについてが、書かれております。まあ奈良県警が過去の警護計画を安易に踏襲し、計画段階の検討が足りなかった可能性があるというようなことをこうポイントとして書いてますけれども、うん、そうだなという全体のポイントを見ると、まあ他にも演説の直前に担当者が配置を変更しとかですね、制服の警察官が配置されていなかったとか、なんかメインとして奈良県警の方にこう何かベクトルが向く形になっていやしないかというのは、非常にいろんなものを感じるなというところで、それこそですね、じゃあ元総理は一律に SP 一人だけっていう配置をしていた警察庁だったりとか、あるいは SP を管轄する警視庁であったりの責任っていうのがどこまでっていうところが果たして掘り下げられているのかどうかというのは、非常にこう疑問が残るところであります。それから各種社会面では大きく触れてますし、またこれねテレビがやたらとやってるんですけど、渋谷でですね殺人未遂事件が起こったと。まあこれね、渋谷区の路上で、20日土曜日の夜に、親子をお母さんとお嬢さんだそうですが、刺されて怪我をしたという事件、取り押さえられた女が戸田市に住む中学3年の少女だったと。まあこれ供述がやたらと出てるんですけれども、それこそですね安倍元総理の銃撃暗殺事件でもそうでしたけれども、これ犯罪捜査だとかの専門家の方々口々に言うのが、逮捕された直後に、容疑者がペラペラといろんなことを喋るということ、そうすると、それは事前に用意されていた可能性が高くて、そして信憑性の部分はきちっと留保をつけて、受け止めなければならないんだと。こうそうでしかも今回の場合はこれは少年犯罪でもあるということを考えると、より慎重に受け止める、社会全体として受け止めるべきなんだろうなということは非常に思うところであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野篤子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何度か電話でご出演いただく機会はあったんですけれども、はい、スタジオでは初出演ということで、ざっとなんですがプロフィールご紹介をさせていただきます。ヨーロッパの国際政治国際関係理論がご専門、ウクライナ研究の学術団体ウクライナ研究会の副会長を務められています。 ロシアによるウクライナへの軍事侵略以降、数多くのメディアでウクライナの情勢について情報を発信されていらっしゃいます。で、そもそもは慶応義塾大学の法学部をご卒業され、イギリスバーミンガム大学政治国際関係学部博士課程を修了されています。広島市立大学准教授、筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授などを経て、2022年に筑波大学の教授に就任されました。いやー、もう本当テレビで見ない日はないというぐらいのね。
ありがとうございます。
どうですか、落ち着いてきたもんですか。
一時期に比べるとだいぶ報道自体が落ち着いてきたということもありまして、相当私の生活も落ち着いてはきました。特にその侵攻開始直後などは、例えば3本4本1日にこうテレビ局やラジオ局などはしごしてですね、本当にほとんど記憶が途切れ途切れという状態だったんですね。それに比べると、はい、今はそのウクライナの報道自体が非常に減ってきたというのもあって、もう私もそのメディア出演1週間に2回とか3回とかあればもう非常にいい方だということなので、時間ができたのはありがたいんですけれども、やはりまだまだ人の血が流れている状況で忘れていただきたくはないなというふうに強く思っています。
そうですよね、はい。まあ、ツイッターなどでも、ね、積極的に東野さん発信されていらっしゃいますが、はい、もうヨーロッパというか東ヨーロッパ見るとこの8月の終わりにかけてっていうのは、はい、いろんな実はイベントごとがあって、だその分こう、まあ、ウクライナなんかも心配なことは多いということですよね。
そうですね。特にこの8月24日なんですけれども、はい、これ全くそのウクライナ側としては意図しない偶然だったんですが、その独立記念日というウクライナが1991年のまだ旧ソ連時代に独立を一方的にこう宣言するということがありました、はい。で、まだその時には独立を達成するということよりかは、まあ議会が宣言をする、そしてこの後国民投票やりますよっていうことを宣言した日なんですね。ただウクライナにとってはこの8月24日非常に大事な、まあ、お祭りもあるし、こうパレードみたいなのもあるし、まあ、皆さんこう休暇が一番こう盛り上がるのがこの独立記念日なんですけれども、残念ながらまあお祭り気分ゼロというですね、この半年目の節目を迎えてしまったわけですね。
そうですよね、はい。今年の2月24日にロシアがウクライナに対して侵略を開始したと、はいはい、ちょうどだから半年になると。
そうですね、うん、この、まあ、境目なんですけれども、境目というかまだまだ続いている状況でして、はい、24日に関しては例えばハルキウという第二の都市があります、はい。うん、でこの都市についてはもう一日中絶対外出をしないようにっていうことなんですね。やはりロシアとしてもこの節目を重視している可能性があって、うん、一層こう攻撃が強まる可能性が実はあります。それも含めて私どもも注視しているところなんですね、はい。
このウクライナ情勢について後ほど6時50分過ぎニュース7時またぎのコーナーでまた詳しくお話をいただこうと思っております。東野さんには今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野篤子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではまず為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが1ドル136円90銭付近での取引となっています。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。ロシアのウクライナ侵略から半年、クリミア半島で戦闘激化の兆し。 2014年にロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島でロシア黒海艦隊の司令部がドローンによる攻撃を受けたと地元当局が明らかにしました。あさって24日にロシアによるウクライナへの軍事侵略から半年となりますが、現在も戦闘は続いております。まあ、そもそもクリミア半島に関しては、まあ、ウクライナ側としてはこれはもうロシアによる不法占拠であるということでありますが、それから考えるともう8年ぐらい経つと、いうことになっています。でこの半年の動き、東野さんどうご覧になりますか？
はい、そうですね、この半年なんですけれども、あっという間にこう長期戦のいろんな特徴がもう5月6月あたりから出始めているということですよね。やはり5月には皆さんよくセバス東部の様々な地名を聞いて、そこが落ちるのか落ちないのかというような議論があったと思うんですけれども、はい、例えば東部の状況をこう動くのに非常に長い時間がそれぞれかかっているわけですよね。で、じゃあこれがもう8月終わりに近づいてきていて、はい、9月10月に一気にこう何らかの形で肩がつくのかというと、やはり今までの戦い方見てると全くそうではないわけですよね。一方で様々な問題って結構もう3月ぐらいに明らかになってきていて、はい、例えば人道回廊と呼ばれるものがいかにこう名前とは裏腹にあまり人道的な要素がなく、むしろ危険だったり、全く機能しなかったり、はい、今日扱うと思いますけど原発の問題とかが、まあ、危険にさらされるだろうというような指摘が出てきたり、はい、あるいは穀物などの話もですね、大体3月に出てきた。そしてその例えば停戦合意ですよね、はい、3月に行われてきたんですけれども、やはりこの状況でも停戦交渉をしてもダメなんだろうというようなことが、やはりブチャなどの展開を見て、やはり国際社会にこう印象付けられた部分あるんだと思うんですよね。
かなり残虐な虐殺、ね、一般市民に対する虐殺が行われてたじゃないかというのが明るみに出ましたよね。
そうですね、あれは停戦交渉が行われているその間に並行して民間人への虐殺が行われてきたわけですので、
はい、
やっぱり あまりこう停戦交渉というものを絶対視しない、しない、してはならないというようなですね、そういった空気が出てきたんだろうと思います。おそらくこれに関しては、まだまだ国際社会とウクライナの当事者との間で温度差はあるんだろうと思うんですよね。ウクライナの当事者から見ると停戦なんで、もう危なっかしくてとんでもない。ただ国際社会にはまだでもやっぱり戦争はやめた方がいい、だから早く停戦した方がいいっていう、こういう温度差やっぱりあるんだろうと思ってます。
はい、その現在の犠牲の部分を重視する、はい、でそれによってこう即座の停戦というものを求めるか、あるいは将来的な危険を除去しなきゃなんないから未だに戦い続けなければいけないかと、先週の月曜日に防衛研究所の戦争研究センターの千々岩沢さんにお話があった時に、はい、まさにそこのこう総国攻め合いなんだって話をされたんですが、はいはい、まだそうすると将来の危険の部分がより怖いと、これウクライナの人たちはそう見ているというふうに。
そうですね、それはおっしゃる通りだと思います。うん、で今やめたらじゃあ犠牲はすぐにやむのかといったら、もうおそらくその保証はどこにもないわけですよね。今やめた瞬間もっとひどい殺戮とか、はい、あるいは今ロシア化と言われる現象が明らかになってきているわけですけれども、じゃあ戦いをやんでその時に暫定的にロシアに支配されてしまっている地域に関しては、はい、例えばもうウクライナ語は使えないとか、ウクライナのそのカリキュラムに従った教育がもう否定されちゃうとか、もうウクライナの通貨であるフリブナが使えなくなって代わりにロシア のルーブルと、はい、そのような状況が容易に想像できる中で、今止めたところでじゃあウクライナが得られるメリットは本当に人が死ななくなることが保証されるかどうかも分からず、ロシアが止まるかがどうかも分からない中でとても受け入れられないということだと思いますね。
そしてウクライナの人たちの選択として、これ世論調査などを見ると、はい、むしろここは引いちゃダメなんだという人たちがかなりの数を占めている
。そうです、おっしゃる通りで、まだまだ7割8割の人々が領土的な妥協をするべきではないというふうに考えているわけですね。でもしかしたら日本ではそのゼレンスキー大統領が無理やり国民を押しに戦争を押し付けて、戦い、自分が戦いたいからウクライナの人たちを縛りつけているんだというようなイメージがちょっと強すぎるんじゃないかと私は思ってるんですけども、実態としては結構逆で、ウクライナ ナの人たちがもうゼレンスキーが弱腰にならないように結構厳しく見張っているというような側面もあるというような指摘もあるんですね。絶対こう領土的に変な妥協をするなよと、
はい、
なのでやはりそうである以上やますますその政権としては戦争をやめられないですよね。
ウクライナに対するロシアの侵略から半年ということで、そこのところを振り返っていただいておりますが、そのウクライナの中のお話で、ここで妥協はしちゃいけないぞっていうふうにむしろ国民の側がこう思っている。でそう考えるとこう民族自決だとかそういうことを考えると、なんかよその人たちが今すぐ辞めるべきだとかっていうことを言うっていうのは、これはちょっと筋が違うんだなっていうことになってきますね。
そうですね。なので今面と向かってこうウクライナに、はい、今すぐ戦争をやめましょうというようにこう、まあ、例えば外交ルートとかを伝えてですね、圧力をかけるような国は、まあ、今のところないんだろうと思うんですね。やはり世論として例えばよく言われるのがイタリアとかドイツとかフランス、はい、ああいった国々を中心としてやはりウクライナとしては領土的にいささかその妥協することがあっても早期の戦争の終結を目指すべきではないかっていうような見方があるようなんですけれども、これをもう押し出せる状況にはないっていうことなんですね。でやはり今言った国々っていうのはやはり戦争の終結のために外交的に頑張ってはもちろんいます。ただ決定打ではないんですよね。今のところ仲介に出られるアクターが限られすぎていて、唯一やはりその存在感示せているのはトルコのエルドアンさん、まあ、この人だけなんですよね。やはりでその時にトルコのエルドアン大統領も、はい、今すぐに止めましょうということよりかはその穀物の合意ですとか、今原発のに関する合意ですとか、
はい、
そういったその問題ごとにこう今アプローチをしている状態なので、一気にこう停戦に持っていきましょうというようなことはやってないってことは忘れちゃならないんだと思うんですよね。
まあ、そのね原発の話、ザポロジエ原発をめぐってというところで、まあ、ここに砲撃があると、でこれウクライナロシア双方が あいつらがやったんだっていうふうに今批判をしているところですが、アメリカのホワイトハウスはバイデン大統領がジョンソンイギリス首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのショルツ首相と電話会談をしたということを、発表したと、速報が入ってきております。でまさにこのザポロジエ原発の安全確保策、それから、まあ、イランの核合意の再建協議についても意見交換したということなんですが、それこそ IAEA の査察団代表団をどう入れるかをめぐってもこう揉めていると、ここもなかなか糸口は見当たらないという感じですか。
そうですね。 IAEA の受け入れに関しては原則こう支持をするというのが、
はい、
プーチン政権 の、まあ、表向きの態度なんですね。でこれはあまり驚くことではなくて、いつもロシア側、プーチン政権側はそのロシア側はいろいろ協力するつもりはあるんだと、協力しないのは常にウクライナ側であるというふうに言ってきました。ただこれプーチン大統領が受け入れしますよというふうに言ってたところできちんと実行されるかどうかっていうところですよね。あるいはきちんと IAEA の査察に完全な形で応じるのかっていうところはまだまだ不透明ですよね。
これ、まあ、日本としてはどういうアプローチをしていくべきだと思いますか。
は
い、
そうですね。やはりこう IAEA の査察をまず認めさせるというようなそのところは G7 のこうしっかりした意向でもあるわけですよね。
はい、
だからやはりもう私いろんなところで繰り返し言っているのは G7 のまずは結束を乱してはならない、 G7 で決めたことはしっかりと一丸となって押し出していくっていう、この基本線をしっかり守ることだと思いますよね。なんか新しくこうクリエイティブなことをするということよりかは、
はい、
足並みをきちんと揃えていくというところ非常に大事だと思っています。
まあ、その部分で各国、ね、ロシアに対しては経済制裁を行ってますが、その他方、はい、日本はサハリンのガス田などで権益を持っていると、はいはい、でここに関しては、まあ、どちらかというと契約をこう更新もしようじゃないかというような報道も出てきたりしてますが、はいはい、この辺どうアプローチすればいいですか。
そうですね、まあ、日本のエネルギー安全保障を考えても難しい立場にある方 方々がたくさんいらっしゃることは理解できるわけですね。ただやはりヨーロッパの例なども見てみると、やはりもう完全にプーチン大統領はエネルギーを武器化して、まあ、揺さぶりの材料として使っているわけですね。止める止めないということで揺さぶりをかけてみたり、
はい、
あるいは例えばフィンランドやスウェーデンが NATO に加盟をするというふうになった時にも、じゃあフィンランド出してはもう供給しませんとかですね、
はい、
でやはりそのエネルギー供給者としてのロシアはこのように揺さぶりをかける存在なわけですよね。でそことこう取引を一生懸命続けようとすることが、やはり国際的な評判のリスクを大きく負うことになることと、そのまあその評判はいいんだと、もうエネルギー得られればいいんだと、そういうふうに割り切ったところで、じゃあそれできちんと確実に得られますかっていうと、その保証どこにもないわけですよね。なのでやはりヨーロッパではこのまあ制裁と絡んで、やはり脱ロシア依存化っていうのがすごく進んでいる中で、日本も少しそういったところをメインに、
はい、
あの検討する必要はあるのかなというふうには考えてますね。
ロシアのウクライナ侵略から半年、まあ、日本の対応も含めて、掘り下げてお話をいただきました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が新型コロナに感染、アフリカ開発会議への出席は見送りへ。政府は昨日、岸田総理大臣が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。30日まで総理公邸で療養し、公務はオンラインを活用して実施。27日からチュニジアで予定されていたアフリカ開発会議、TICADへの出席は見送られ、オンラインでの参加を検討します。夏休みをね、総理取られていて、そして今日22日から公務に復帰の予定だったというところですが、まあ、復帰は早くて31日と月末ということになりまして、しばらくはオンラインを活用して公務を行うということであります。まあ、これ東野さん、国会が、ね、あの今会期中でないので、ここを機会として、まあ、外交をさまざまやっていこうという、まあ、まさにその矢先だったわけですね。
そうですね。しかも TICADなんですけれども、はい、やはり日本 の、 そのアフリカ支援の、まあ、要のようなもので、非常にこう日本外交的にも大事な行事なわけですよね。
はい、
だからそれにこう出席ができないということは、やはりあの、まあ、たあの全くこれ仕方ないこととはいえ、本当にこう残念だわではあるなというふうには考えました。
まあ、これね、オンラインでの参加ということを検討しているようですけど、うん、やっぱり対面かオンラインかっていうのはちょっと違いありますか？
あ、もちろんそうですね。やはり、うん、あのその場で行われる様々なその、まあ、例えば廊下での協議とか、
はい、
あの立ち話とかっていうのも非常に外交では大事ですので、やはりその場に行って顔を見せる、そしてあの直にこう話をするということと比べると、やはりオンラインというのは様々な制限があるというふうに考えますね。またあのできなかなかこう日本に来てもらうという非常に大事な機会でもあったと思うので、あの おそらく今いろいろな効果が限定的になってしまうと思いますけれども、もうこればかりは誰もがかかることですし、はい、しょうがないですよね。
まあ、本当ね、あの首脳クラスが集まる、あるいはオンラインでも集まる国際会議っていうのがこの夏も結構お目白押しにあって、
はい、
今取り沙汰されているそのウクライナクリミアに関しての会議っていうのも、
はい、
これあの直近開かれる予定というかあるんですよね。
はい、はい、そうですね。あの7月23日に、あの第2回、あの、はい、去年に引き続いて第2回クリミアプラットフォームという首脳会議が開かれる予定です。で、これにはその岸田総理もオンラインで出席をするということで、はい、これはもともとこうウクライナには行かないということだったので、はい、日本から参加するということだったんですけれども、まあ、あの感染明らかになったばかりで、本当にこう23日の会議にオンラインとはいえ出席できるのかというところはやはり不安がありますね。やはり無理はされない方がいいと思いますけれども、ただウクライナ側としては、はい、まあ、岸田総理 の、 その出席というのは非常に高く評価されて、あのオンラインであってもとても楽しみだというような反応を示していた人も多かったので、あのもし出席が叶わないということになると大変残念がられるかなというふうに考えますね。
このウクライナに対しての日本の支援というのはどうなんですか？結構評価されてるものなんですか？
そうなんです。あのウ クライナではこの日本というのは本当にこうきめ細かく支援をしてくれているということで、評価は実は非常に高いんですよね。このことをあまり日本では知られていないんですけれども、ウクライナにおいては日本のその支援というのは非常に高く評価されています。特にその G7 の枠組みで、はい、G7 大使会合というその枠組みがあるんですよね。で、例えばそのウクライナ今さまざまな、今っていうかもうずっとなんですけれども、課題を抱えてて、その非常に重要なのが汚職対策なんですよね、はい、でこれはやはりウクライナが一定の支援を受ける以上、やはり汚職の問題、非常にウクライナずっと深刻だったので、これにこう対処をしなければもし必要な支援も生かせない、受けられないということなんですよね、でこの G7 の枠組みで日本も含めて非常に具体的で、しかも、時には厳しい提言をウクライナ政府に対して行ってきたんですよね、はい、なので、こういった支援もあるし、あとはそのウクライナ東部ではずっと戦いがここ8年間続いていたわけですけれども、例えば日本はですね、その東部の病院に対して精密医療機器などをこう提供してきたという経緯があります。しかも結構これ息の長い支援でして、これもよく知られているんですよね。なのでこういったその、あまり派手ではないかもしれない、目立たないかもしれないけれども、非常に現地の人からは高く評価されています。
なるほど、はい、なんかね、これ特にロシアによる侵略が始まってからは、ウクライナに対しての支援っていうと、もう武器だとか、装備品の供与っていうところが注目されてましたけど、もう日本はそれよりもっともっと前から、そういうこうなんというか血の通った支援というか、
そうですね、はい、そうなんです。なのでこの、先日ですね、ウクライナ復興会議という会議がイタリアのルガーノというところで行われて、そこではこうそのウクライナをこう地域別に分けて、例えばマリウポリはギリシャが担当するよとか、ブチャはリトアニアが担当するよというような、そういった中に日本の名前がなかったので、ちょっと足りないんじゃないのっていう声があったんですけれども、私はこう日本はこう特にここの地域を担当するぞというような、そしてここの地域に関することを包括的にやるというような支援では必ずしもなくて、例えば会議では瓦礫の撤去というような話も出ましたし、先ほど申し上げたようなその医療関係の支援というのは本当にウクライナの人々の命をダイレクトに救うものだと思いますので、そういった今までやってきた支援をもう一回見直して、良いところはもうどんどんやっていくっていうことだと思います、はい。
岸田総理の、コロナ感染、そこから外交への影響等々というところをまずお話しいただきました。では続いてこちらのニュースです。中国とロシアの首脳会談、9月中旬の開催を検討か。中国の習近平国家主席が9月中旬に中央アジアのウズベキスタンで開催される上海協力機構の首脳会議に出席し、ロシアのプーチン大統領らと会談する方向で準備が進められていることが分かりました。アメリカウォールストリートジャーナルが計画を知る関係者の話として伝えられております。ウズベキスタンで9月の15、16日に開催される予定の上海協力機構の首脳会議、ここで習近平、プーチン対面ということが行われる可能性があると、そもそも習近平さんは国外に出るのも相当こう、コロナ禍の中で嫌がってるというか、でずっと出てこなかった人ですよね。
そうですよね。今やはり国内、中国の国内対策が第一であるということと、やはりそのこの戦争がどんどんこう長引くに従って、ロシアとの関係も若干習近平主席は、慎重に見ている部分があるんだろうと思うんですよね。というのはその例えばオリンピックの前、北京のオリンピックの前に中ロ首脳会談がありまして、その時に制限なくロシアを助けていく、このようなことを言ったわけですよね、これで一気に国際社会のこう警戒度が上がってしまって、中国がロシアをどのように助けるかによっては、もう戦争の行方を左右してしまうぐらいの大きな影響が出かねないということで、ヨーロッパを中心にして、これはもうロシアだけではなく中国の動きもしっかり監視しなければならないと、このようなこう まあ、動きがあったわけですよね、うん、なので中国はあまり表立ったこともできない、やはり何らかの形で制裁逃れを支えたりとかですね、そういったことはあるわけですけれども、うん、あんまりこう大っぴらにもできないというような非常に難しい立場に立たされていました。なのであんまりこう外に出ていってですね、はい、派手にこうロシアとの関係アピールするということよりかは少しこうトーンを下げてこう静観するというようなことが大きかったわけですね。
それがこうやって動き出すっていうのは、うん、まあ、中国としても一つ舵を切るのかどうなのかということになってくるわけですか。
そうですね、ただこれをもとにそのやはり、うん、この SCO ですよね、
はい、
上海協力機構、これはやはり、まあ、中国は自分のアイテムだと思ってるわけですね。自分のたちの外交の目玉だと思ってるわけですね。ロシア必ずしもそうは思ってなくて、はい、まあ、上海という名前はついているけれどもロシアが強い影響力を持っているところなんだというふうに思っているので、まあ、双方がこう中ロの 2カ国が、まあ、リーダーシップを取る場であることは間違いないわけですね。で、まあ、その場でこうやはり、まあ、中国がしっかり出ていくということは当然のことなんですけれども、その中で、まあ、ロシアに対する1段2段高い支援が本当に表明されるかなというと、もう少し慎重なラインで収まるのではないのかなというふうに思ってます。おそらくその、はい、いろんなこう拡大要因はあって、この SCO 上海協力機構には中央アジアの国々も入ってるんですけども、うん、今までこう結構そのロシアに対して従順であったカザフスタンのような国々が、はい、最近こうロシアからちょっと離れるような動き、うん、こういうことは認めませんよとか、うん、こう あからさまに言っちゃうようなですね、そういった動きがこう見えてきてるわけですよね、
はい、
なのでこう必ずしもシャンシャンにはこう収まらないような部分もあります。
まあ、ここで議論されていることがどこまでオープンになるのかあれですけど、はい、ただ結構こう激しい駆け引きになるかもしれない、
そうですね、大盤狂わせのようなことがもしかしたらあるかもしれないですし、うん、ロシアとしてはそういった部分はできるだけ隠したいというふうに思うかもしれないですね。中国がそれをどのように見て支えていくのか、はい、注目ですね。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。来週8月29日月曜日からの1週間、コージーは特別企画です。題して
激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク。今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半からの生登場です。
初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さん、
コメンテーター界の長寿タッグがご好評にお答えして再結成です。
30日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん、
ジャンルは違えど2人とも忖度は一切ありません。腕を回しながらの入場です。
31日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん、
この2人初対面であります。初対面のインテリジェンスモンスターが2人、どんなケミストリーが生まれるか。
9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、そして前日本銀行政策委員会審議員片岡剛志さんが番組初登場。
日銀帰りのあの男がコージー初参戦、リフレ兄弟のコンビプレーを聞き逃すな。
最終日2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さん、
まさに喫緊の課題日本のデジタル化をテーマに政界からキーパーソンが緊急参戦であります。
さらにプレゼントは千葉の美味しいお米コージー米を100人の方に大放出。
そして朝6時40分過ぎからの朝ナビには春風亭一之輔師匠が毎日登場、黒木ひとみさんとのドリームマッチです。
来週の8月29日からの1週間、リングサイドじゃなかったラジオの前で、できることならばライブ生で2時間がっつりとお楽しみください。
どうぞよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。長射程巡航ミサイル。政府が中国への抑止力として導入を決めている射程距離の長い長射程巡航ミサイルについて1000発以上の保有を検討していることが分かりました。台湾有事も念頭に南西諸島から九州を中心に配備し、弾道ミサイルを多数配備する中国とのミサイルギャップを埋める狙いがあるということです。まあ、このようにですね、複数の政府関係者の話として昨日の読売新聞が一面で報じておりますが、こちらは巡航、相手は弾道っていうところですが、これ どうですか、ギャップは埋まるもんなんですかね。
そうですね、この読売新聞のその一面の記事なんですけれども、すで、はい、にこういろんなところからこうちょっと首をかしげる動きが特に安全保障の関係者からは出ているんですね、はい、というのはいくつか論点はあるんですけれども、うん、時間の関係で2つだけ申し上げます。先ほどおっしゃったように、中国はこう弾道ミサイルなんだと、はい、日本は巡航ミサイルなんだと、こうもともとミサイルの種類が違うわけですね、うん、でこれはミサイルギャップを埋めたことにはおそらくならないんだろうと思います。なのでこれをもってミサイルギャップを埋めることをこう目指すんだというふうに言い切っていいのかどうかっていうことですよね、はい、それからもう一つこの記事に書かれていたのが、はい、まあ、対艦ミサイルのこう射程を伸ばす長射程化っていうことなんですよね。で、うん、これも非常に紙面を割いて書かれているんですけども、
はい、
これまた必要なんですが、絶対必要なことは明らかなんですが、うん、これはまたミサイルギャップには関係ないということなんですよね。だから何をもってこうミサイルギャップというのかっていうことで、やはりこういったさまざまな情報としては、まあ、正しいんでしょうけれども、うん、そのこれはどういう議論として整理するのかっていうところ、
はい、
もう少し私はまだまだ情報が出てくるのを待ちたいなというふうには思っているところなんですね、
うん
うん、どういう説明をこういう場合にするのかというものは非常に、はい、大事なことでありまして、あまり議論がごちゃごちゃになったまま進むのはあまりよろしくないだろうというふうには考えますね。
はい、確かにそのなんというかこう階層としてこう巡航ミサイルで長い射程のものでこう対艦ミサイルで撃つぞってなると、それはそこにこう入ってこれなくするっていう非常に戦術的なこう概念 で、うんうん、で一方で弾道ミサイル相手にっていうとこれかなり戦略的な部分になってくるんですよね。
そうですね、そうですね、
はい、階層が全然違う議論が一緒くたになる可能性がこのままだとあるという、
はい、そうですよね。だから単純にこう数がこう増えればギャップが埋まるんだというような話では全くないわけですよね。ただちょっとその、まあ、記事の書き出しも、
はい、
その、まあ、巡航ミサイルを1000発以上増やすんだと、1000発以上保有を検討しているんだと、これがミサイルギャップの解消なんだみたいな書き方にも読めるんですよね。だからそれはもう少しこう整理をした理解が我々の方としてもまたその政府の方の説明としても必要なんだろうと思ってます。はい、
これあえて弾道ミサイルに、まあ、触れないのか、それは記事の、ね、うん、書き方にもよるんであれですけど、うんうん、弾道ミサイルって話しちゃうと専守防衛からだいぶはみ出しちゃうよね、はい、というようなことがなんかチラチラ見えるような気もするんですが、
まあ、それはおそらくあるんだろうと思うんですよね、うん、でそれはまたそのじゃあ今すぐに現実的かというと、そうでもない部分もあるというような、まあ、苦しいところもあるんだろうと思いますね。
はい、まあ、かといって外からおいそれと持ってこれるようなものでもないよねと、ただこれね、これだけ、まあ、核弾頭も載せられるミサイルってものをたくさん持ってる国がロシア、北朝鮮、中国といる中で、
はいはい、
これ日本どう守るっていうのは本当危機の課題ですもんね。
そうですね、ただやはりこのウクライナ戦争にまあ、をきっかけとして良くも悪くもこうした議論が盛り上がってくるということは、はい、戦争は決して起こってはならない、あってはならないことですけれども、うん、日本に対する警鐘としてはやはりこれはきちんと生かしていかなければならないと思いますね。
今日のキーワード長距離長射程巡航ミサイルでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日本と中国首脳会談の開催に向け調整を開始。日本と中国の両政府が岸田総理大臣と習近平国家主席による首脳会談の開催に向け調整を始めました。林外務大臣が19日の日本経済新聞とのインタビューの中で会談の実現に向けて具体的に検討すると表明しております。岸田総理と習近平主席の対話となると去年の10月電話協議が最後だと。で対面でということになると日中の間は2019年の12月以降行われていないということであります。まあ、今年節目でもあるということもあるんですかね。これに関していかがですか。
そうですね、やはり、はい、節目ということはもちろんあると思いますし、それからやはり絶対的な数がもう少なかったですよね。でやはりこれもまた、まあ、ウクライナの話ばっかりになっちゃいますけども、ロシアと中国やはり同じような状況でありまして、はい、やはりあんまりと対話の枠組みから断絶が続いてしまうと、先方が考えていることが結局は分からなくなってしまって、
はい、
予測不可能で 思わぬ事態を招いてしまうということはやっぱり今回の大きな教訓だったと思うんですね。であるとすれば、やはりどんなに対話が困難な相手であろうとも、何回かこうですね、厳しい認識をぶつけ合うような場があったとしても、はい、やはり対話続けていかなければならないということ、これはもう間違いなく言えることだと思いますね。
やっぱり相手に自分たちの意図を、まあ、ある意味確実に伝えるということは重要だと、
はいはいはい、どこまでが譲れないのか、それからどこだったら交渉の余地があるのかというところって、ね、やっぱり話し合いが続いていかないとわからない部分が大きいですよね。だからその、まあ、手段といいますか枠組み、はい、絶対に守らなければならないと思います。
まあ、その意味で言えば仲のいいところと話すだけじゃなくて、仲が悪いからこそ話さなきゃならないと、
は
い
は
い、あ、
そうですね。やはりこういった部分が抜けていたっていうのはもう日本に限らずヨーロッパ諸国もそうなんですけれども、うん、あんまりこう関係がうまくなっていかないから、例えばヨーロッパも中国との首脳会議何遍も何遍もこう延期して、はい、非常に中途半端な形でやったり切り上げたりっていうようなことがありました。でもやはりそれだと、まあ、現状を例えば武力で変更しようとするような、はい、野望を持っているような国々に対するその扱い方としては果たして適切なのかっていう疑問が湧いてくるわけですよね。やはりその厳しい認識ぶつけ合いつつも、はい、やはり定期的にきちんと会っていくっていうのはやはりとても大事だと思ってます。
でこの、まあ、対中国に関して、まあ、日本はね、今年国交正常化の50年だということもありますが、その世界各国の中国を見る目っていうのを考えると、はい、まあ、これは年々厳しくなってるという感じですか。
そうですね。特に私ヨーロッパをやっているので、はい、ヨーロッパの文脈でお話をしますと、2019年20年っていうのはもうどんどんその中国に対するその認識が悪化していって、21年には結構最悪の状態になっていったっていうことなんですよね。
はい、
でそれはやはりそのコロナをめぐる情報の隠蔽ですとか、あるいはその中国が積極的に偽情報、ディスインフォメーションを撒き散らしてしまうとか、あるいはその各ヨーロッパの各地の大使館がですね、はい、非常にこう攻撃的なことをですね、ツイッターに書いたりインターネットに書き込んだりという、いわゆる戦狼外交のようなものが見られてですね、やはりヨーロッパの対中認識って非常に悪化していたんですね。で一時的にウクライナ戦争が始まって、はい、やっぱりこうロシアが怖いんだっていうことで中国に関する脅威認識っていうのは一時的に飛んじゃうわけですね。でところがやはり先ほども申し上げたように、これ中国の動きをしっかり監視しないと、思わぬ形でロシアを支援してしまって、その結果こう戦争の行方って左右されかねないぞということになって、例えばその NATO の首脳会議がありまして、はい、NATO 戦略概念というのが新しく改定されたわけですけれども、そこでは中国は非常に重大な挑戦なんだということを書いて、挑戦という言い方は脅威よりも一段下とはいえ、非常に具体的に中国はこういうことああいうことをしかねないから、それに対するその対策が必要なんだというようなことを非常に細かく書かれていて、いかにこう NATO 諸国がですね、中国もきっちりこう脅威認識として持ち始めたんだっていうことがこう明らかになってきたわけですね。
はい、これね、 NATO はその発足の経緯からしても、戦略正面基本的にはヨーロッパではあるけれども、はい、この東アジアインド太平洋地域に関してもきちっとコミットしていくんだっていう、これかなりそれが明確に姿勢としても表れたわけですか。
そうですね、やはりそれの念頭には もちろん中国があったわけですね。このもしかしたらロシアウクライナ戦争がなければ、もっともっとこう中国が前面に出ていた可能性っていうのは高いと思うんですけれども、やはりここでちょっとロシア側に引き戻されたという感じがありますけれども、じゃあ戦争の行方によっては中国どんどんこう存在感がやっぱ薄くなっていくのかというと、そういうことではなくて、やはりこうしっかり見ていく、そのためには具体的な対策を取っていくという方向性、これは変わらないんだと思います。
2019年から特に厳しくなってきたという話が先ほどありましたけど、はい、そのドイツであったりとかフランスであったりとか、インド太平洋戦略を出してくると、はい、で当時コロナの前の話でしたけど、ヨーロッパ各国、EU 各国と中国との話し合いの枠組み、経済協力の枠組みの中から、最初確かリトアニアでしたっけ、が抜ける っていう時に、はい、あのこれは結構重要な変化なんだって東野さん、はい、確かツイッターだとかで指摘されてました、はいはいはいはい、その流れっていうのは変わらずにありますか今。
そうですね、去年ですね、リトアニアが 17+1、17+1というですね、ヨーロッパと中国との対話枠組み、経済協力枠組みから抜けるということがありました、はい、でこの 17+1 なんですけれども、はい、非常に中国が巧妙に作り出した枠組みなんですね。つまり EU の加盟国の一部と EU の非加盟国だけれどもまだ EU に入れないっていうこういった国々を合わせて、できるだけ EU の影響力が及ばないようにこう巧みに作り上げられたものなんですね。でところがじゃあヨーロッパ諸国、そこに入っている主に中東欧諸国なんですけれども、中国との実質的な協力を期待していたんですけども、なかなかこうですね、約束した投資をやってくれないとか、やってもものすごく遅れるとか、そういったことがあった上に、先ほどリトアニアの名前出されましたけども、はい、リトアニアのような国ってやっぱりもっともっとこう中国との間に対等な関係を築きたかったんだろうと思うんですけれども、やはりもう小国だという扱いをこう受けてしまってですね、はい、なかなか思ったような関係つかめませんでした。なので昨年リトアニアが抜けて、今年になってラトビアとか、エストニアも追随するということです。で、まあ、別に正式な条約に基づく関係じゃないので、はい、もう行きません出ませんってなったらもうそれでおしまいなんですね。なので17から3が抜けて、
はい
はい、どんどんこう櫛の歯が抜けるような状態です。で今取り沙汰されているのが、はい、チェコ。
チェコ、
はい、まあ、チェコは確実に抜けるだろうと。それは時期がわからないけれども、チェコの外務省はむしろこういつ抜けるのかというタイミングを見計らっているとも言われています。そうなってくると残るのは例えばハンガリーとか、はい、セルビアとかの大変に親中的なヨーロッパの国々、うんうんうん、これが残っていく可能性はあるし、それからボスニアとかですね、まあ、中国に頼らざるを得ないようなヨーロッパのバルカンの小国が残されていく可能性がある。中国が果たしてそれをまあ喜ぶのかというと、おそらく恥をかかされたとも思うでしょうし、はい、おそらくこの枠組み自体がですね、空中分解していく可能性というのは非常に高いですね。
はい、それでこう積極的に残る方に行く、例えばハンガリーとかセルビアとかを名前出ましたけど、はいはい、その辺ってロシアとも非常に近い国々ですもんね。
そうですね、やはりその EU との枠組みではそのハンガリーは特にその法の支配にその反している部分があると、オルバン政権に大きな問題があるということで、EU からも問題視されています。でその場合にオルバン政権が出してくるのは、何も自分たちは EU だけが居場所じゃなくて、ロシアとも関係がある、中国とも関係があるということをですね、むしろ盾のように使ってきたわけですよね。でセルビアに関しても、まあ、非常にその、まあ、EU との加盟交渉をしているはずで、 EU との関係最重視しているのかなという思いきや、やはりもうロシアや中国にほとんど全振りのような感じで、あまりこう EU に加盟を積極的にしたいというようなところが見えなくなってきました。なのでその EU、 そのこのウクライナの戦争をめぐって団結をしている部分もあるんですけれども、はい、EU の中のハンガリー、あるいは EU の外にいて本来入りたかったはずのセルビア、こういった国々が離れていっていると。でそのバックには中ロがいるという、こういう複雑な構図もまた見られるわけですね。
スクワップアップのコーナー、まあ、中国とのこう間合いの取り方というところをお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。